I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go
and smile out by saying something like I love you. 今回も延岡共立病院の理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
本日は2月12日ですが、はい、まあ、コロナについて、
はいはいはいはい、ですね、佐藤恵三先生が、まあ、全体を司ってくださっているんですけども、お話を伺いましたんで、まあ、最新の情報ですね、なんですが、実効再生産数、まあ、1以上だと、まあ、1人から2人に移っていく。2月7日の時点でですね、全国12都道府県で1を切っているという情報が入っています 。
はい。
で、もちろん、延岡市もそうなんですけども、まあ、収束に向かっていることも明らかですね。
はい、
一時はですね、実効再生数24とかあったんですよ。でも、それから5、4、3、21と、どんどん減ってきてまして、感染のピークは超えているということでした。で、ただ、毎日ね、人数がこう発表されますね。
はい、
で、まあ、30人とか40人とか、出るんですけど、これは実はですね、高齢者施設と、まあ、学校でクラスターが発生してまして、まあ、その方たちの数がカウントされるんでですね、まあ、一見その減ってないように感じるんですが、いわゆるその市中感染、今ね、感染経路がわからない方、ほとんどいらっしゃらないんですよ。
はい、
で、もう感染経路明らかな方ばっかりで、ですので、このクラスターが発生した方々が、治ってしまったら、おそらく収束ということになろうかと思うんですね。
はい、
で、本日2月12日ですね、まあ、これから減っていくと思いますけど、おそらく2月下旬、あと2週間後にはですね、まあ、数もかなり減っていると思います。
はい、
で、3月上旬あたりには、まあ、おそらく収束ということになるんじゃなかろうかというのが、専門家の予想ということですね。
はい、
ですから、もうちょっとですね、もうちょっと頑張れば、
うん、
この第6波も乗り切れるということになるんじゃないかと思います。
はい、さあ、そして前回のテーマ、オープンカーの魅力だったんですけども、
はいはい
は
い、
今日は違うオープンカーで登場ということで。
はい、今日はですね、はい、まあ、軽ワゴン車なんですね。うん、で、
軽なんですよね。
軽自動車なんですよ。
かなりなんか、ゆったりしてるなと思うんですけど。
そうそうそう。だから、ね、前回乗った S660 と、
はい、
まあ、幅と長さはもう同じですよね。
はい、
同じなんだけど、まあ、ワゴンタイプなんで、真四角というか、うん、ボックスタイプですよね。
はい、
あれね、オープンカーなんですよ。
ですよね、
あれ、屋根がですね、はい、こうスライドして開くんですけど、うん、まあ、いわゆるその、なんていうかな、サンルーフの大きなのがついてるという感じですかね。はい、だからまあ、開けると、もう天井が、スライドして青空が見えますよね。
はい、
見えてですね。
いやー、でも見た感じで、オープンカーなんだって思って、形のオープンカーあんまり見たことないと。
すごいでしょ。わざわざね、僕あれはですね、はい、探して全国を、
はい、
やっと1台見つけて、確かね、岐阜県だったと思うんですけど、
取り寄せたんですか。
取り寄せたんですよ。
まあ、この番組のためにだ。
そう。まあ、なんで今日ね、あれ乗ってるかというと、昨日ですね、
はい、
まあ、お休みだったもんですから、五ヶ瀬ハイランドスキー場にね、スキーに行ってきたんです。
行ってきたんですね。なんとなくちょっと、スキー焼けというか、言われると、
はい。今年はね、まあ、寒いし、まあ、雪も多くてね、
はい、
五ヶ瀬スキー場は、まあ、通常のスキーコースにプラスアルファでこう、 上級者コースがあるんですね。
あります
ね。
はい。
でそこはもう、大きくて、こう、長いんですよ。もう、斜面も急でね。
はい。
ちょっと怖いんですけど、うん、そこが、オープンしてましてね。去年はね、ほとんどそこは滑れなかったんですけど、はい、まあ、今年は、まあ、上級者コースが、まあ、常設してると。はい。いうことで、
はい、
まあ、昨日も僕行ってきたんですけど。
ああ、すごい、まあ、上級者コースは行かれ
るんですね。いや、上級者コースね、本当怖いんですよ。うん、もう、上から見るとね、はい、こんな斜面を降りていけるのかなと。
はい。
自分でも思うぐらいで、やっぱ他の方もそうなんでしょうね、
はい、
こうコースを滑る前のとこにたむろしているというかね、
はい、皆さんがこうね、
そうそうそう、
待機してるところが
行こうかどうしようかと、はい、いう方がこうたくさんおられてね、まあ本当気持ちがよくわかるんですよ、うん、こんな斜面降りていって死ぬんじゃないのかってね
そんな
思うんですよ。で特にね、こう一番下まで降りると今度はリフトで上がってくるでしょ。上がってくるところが通常のとこと違う、もっと高いところに上がってくるんですよ、
はい、
そこからの斜面がね、またすごい。
はい、
だからこう、一度降りてしまったら、そこの最も難しい斜面まで上げてこられるんですよ、
はい。
そこからスタートせんという感から、うん、これがまたね。
強制的にじゃあもうそこなんです
ね。そうそうそう。で、そこでまたいっぱいたむろしてるんですよ。
はい、
降りれんと怖くて。どうしようかと。
どうだったんですか、
ね、僕はもう、いや、行きますよ、はい。もう行くんやけど、去年ぐらいまでね、行ききらんかった。怖くて。
うん、
今年はもうスイスイ、ね、
はい、
いけるようになったなりましたけど、でも怖い。
動画とかないんですか？撮ってないんですか？
ありますあります。
撮れない自分じゃ。
後でちょっとお見せしましょう。
はい、そうですね。まあ今オリンピックもあってますのでいいですね、ウィンタースポーツ。
ああ、そうね。
ねえ。
そして、ね、その、はい、車ね、
はい、
もうちょっと自慢させてもらうと、
はい、
ね、
はい、
わざわざ岐阜県から取り寄せたというのね。
はい、
あの車って四駆なんですよ。
はい。
まあ四輪駆動ですね。
はい。
でこれ上が開くでしょ。そして生意気にターボがついてるんです、ターボ車。
そうなんですね。はい、
ターボ車なんですよ。
はい、
これ四駆でターボ車で屋根が開くと、オープンカーと。これね、なかなかないですよ。
すごいですね。
これでね、五ヶ瀬に行くんですけど、うん、五ヶ瀬ハイランドスキー場って上に上がっていくのにね、そのタイヤが、
はい、
まあ冬、通常のタイヤじゃダメなんですね。
はい、ですね、もちろん、はい。
そうそう。で、毎回行くたびにね、止められるんですよ。これ通常のタイヤでしょ、と。で、僕はほら、もうわざわざ四駆をね、買ってるんですけど、上がれないんですか、
はい、
四駆じゃダメなんですよね、と。タイヤは通常だとダメなんですよ、と。スタッドレスタイヤじゃないとダメなんですよ。四駆やったらいいでしょうと。スタッドレスタイヤが、ね、肉でつける装具ですよね。うん、で、力説するんですけど、はい、ダメや
と。ダメと。
昨日行くときはですね、今回はもう上げてもらうぞ。もう四つともスタッドレスタイヤを買いまして。もう一本一万二千円でしたけど。
はい、
で、まあ、四万八千円、ね。で、行ったんですよ、
はい。
で、今日は止められても、スタッドレスタイヤですから、と。うん、言おうかと思っとったら、はい、今日は上がって結構です。
なんでですか、
それ、ね、道路が凍結してないときは、通常の自動車でも上に上がっていいんですよ。はい、どうぞ。見てくれって。どうぞ、せっかくスタッドレス買ったの。見てくれよいう感じですけど、まあ、はい、何も止められずに、うん、どうぞって言われて。
そんなもんですよね。
そう。今年の冬はですね、また行けるかどうかわかりませんけど、今度はね、うん、ちゃんと変えてます。
はい、
言おうかと思って、
あなたとね、今日がチャンスね、月のステップ進みたいの、さっきからね、気づいてるよね、夜空に疑惑天使の羽、今夜は積もるかもしれない、時間も電車も止まる、繋いだ手にギュッと力込めた。
それでは今回のテーマいきましょうか。
はいはいはい、
キスカトー戦記。
ああ、そうですね。
はい、はい、
キスカトーってご存知ですか？
それが私も調べたんですよね。
アリューシャン列島というんですけど、
はいはい、
アラスカ州ですね。はい、まあ、現在とか昔もそうですけど、まあ、あのロシアとアメリカの間にこう島が
連なってますね。
連なってます。
はい、その中の、
その中の一つがキスカ島という島の名前なんですね。
はい、
で、このキスカ島の隣にですね、アッツ島というところがあるんですけど、はい、まあ、教科書なんかにアッツ島の玉砕の話がね、あの出てきて、僕も小学校の頃勉強したんですけど、うん、キスカ島っていうのは出てこないんですね。はい、歴史にはですね。で、まあ、なんでこの話を今日するかというと、僕の祖父がね、
はい、
キスカ島の、まあ、生き残りなんですね。うん、あの戦争の時ですね。はい、で、このキスカ島の話はですね、まあ、ここから撤退する話なんですけど、まあ、非常にその、いろいろな、まあ、偶然が重なったりとか、うん、まあ、日本軍の作戦としてはね、非常に珍しい作戦で、
はい、
守備隊の人たちはみんな、生き残って帰ってきたんですけど、まあ、そういうふうなね、まあ、エピソードというか、
うん、
で、これ戦後にね、本にもなってんですね。
はい、
まあ、その本が面白いっていうんで、映画にも、なったんですよ。
そうですね。う
ん、
はい。
で、まあ、それはもう表の話もあるんですが、僕が、まあ、じいちゃんからね、伝え聞いた、まあ、ばあさんを通じてですけど、うん、ま、話なんかも含めてね、人生のね、諸行無常というかね、うん、まあ、こんなことがあったという話を、まあ、ちょっと、ご紹介したいなと思います。
はい、
で、今日のね、僕の、立場ですけど、これはもう、当然ですけど、戦争を賛否する話とは違いますんで、はい、身内のから聞いた話をね、しますけど、身内といっても、ね、日本軍所属ですから、おじいちゃんはね、
はい。
やっぱりちょっと日本軍に偏った話になるんじゃないかと思いますけど、決してその、戦争を賛美してるわけじゃなくて、あくまで身内から伝え聞いた話ということで、お聞きいただいて。
おじいさんの、
ええ、はい、じいちゃんの話ですね。
経験されたということ
です ね。はい。はい、お聞きいただければと思いますけど、
はい、
まずこの場所がね、
はい、
すげえ、まあ、北の方というかもう北極圏
ですね。そうですね。かなり寒い。
寒いとこなんですよ。
ですよね。
はい。で、まあ僕の実家ももちろん九州の出身で、大分の宇佐っていうところの出身なんですけど、はい、まあもちろんこっちの人なんで、まあこんな極寒なところに行ったことは当然ないと思うんですけど。
は
い、
地図で見るともう日本の北海道より遥かも北です
もんね。遥かに北の、そう、そうなんですよ。はい、で、またようこんなとこにね、何しに行ったのかと。
まあそもそもね。
そもそも思うんですけど、まあ、地図を見ると、これがね、アメリカのすぐ近くだというのがお分かりいただけると思うんですよね。はい、で、アメリカって言うともう当然、ここはアラスカ州で、うん、アラスカ州も一応アメリカなんで、
はい、
まあ、アメリカの目と鼻の先に日本軍が基地を作ったというような意味合いだったんだろうと思うんですね。
はい、これは第二次世界大戦中ですね。
そうそう、第二次
大戦中ですね。昭和18年。
そうです、はい。もう始まってすぐですよね。
はい。
ほら、陸軍の方は、みんな南方の方に攻めていくじゃないですか。で、あと海軍は、ハワイとかね。
はい。
アメリカの方に行くんですけど、まあ、その作戦の一環として、まあ、多分、このね、アメリカの近くに基地を作ったんだろうと思うんですね。うん、まあ、その当時、ね、アメリカの近くまで行ったというのが大事だったんでしょうね。
はい。
で、実際、こう、アメリカ領ですから、アメリカを占領してるわけですよね。まあ、そういう、まあ、宣伝にも使えたのかもしれませんけど、まあ、そういう意味合いもあって、こんな極寒の地にね、無人島ですよ、当然ね。
はい、
無人島にこう、守備隊を送っていると。で、アッツ島の方が、隣のね、ちょっと小さい島で、まあ、こちらの方が兵力もちょっと少なめなんですね。で、キスカ島の方は6000人ぐらいいるんですけど、
はい、
何千人とね、いう兵隊さんを、こんなところに送るっていうのは、
そう。そうですね。
ちょっとね、今ね、我々からすると、
はい、
非常に無駄なね、
うん、
人員というかエネルギーを割いてるんだろうと思うけど、まあ当時は、なんかこういうことに意義があったんでしょうね。うん、
そうですね、う
ん。で、まあとにかくそのキスカ島の守備隊に僕のじいさんは選ばれて、
はい、
まあここまで行くわけですね。まあ軍医なんですよ、僕のじいちゃんは。でも軍医って言っても、軍医学校出たばっかりで、まだね。はい、本当は産婦人科医だったんですけど、もうとにかく、まあ、九州大学で、九州帝国大学でその頃はね、帝大出て、産婦人科の教室に入ったものの、もう戦争が始まったんで、すぐ軍医学校の方に、まあ、転入になってるんです。
はい。
で、僕は伝え聞いた話なんで、本当かどうかわかりませんけど、まあ、半年とか一年教育されて、まあ、すぐその実践みたいなんですよ。だから、もう実践に出て、要するにもう、今の僕らで言うと、成り立てなんですよね。
そうですね、本当に、
成り立てなのに、まあ、何もできないと思うんですよ、多分ね。
はい。
だけど、もう、生かされるわけですね。うん、で、一発の軍医として勤務が始まるんだろうと思います。はい。だからおそらく、兵隊さんたちはね、軍医さんとね、言って、そうです。まあ、尊敬してたのかもしれませんけど、今の我々から見ればね、おそらく何もできない、
うん、
状況で、で、まあ、実戦配備ということになったんだろうと思います。はい。で、その当時の本を読むとね、注意って書いてあるんですけど、明石注意ってね。で、まあ、守備隊に入って、その時の、軍医の上官の方が小林慎一郎さんって、少佐の方で、この方が戦後に本を書いているんです。
はい。
だから、自分、ね、ほら、軍医の目で書いてるから、僕のじいちゃんが入ってきた、こっととこのね、新卒で入ってきたっていうところから、こう、つらつらつらつら、文章が
入ってるんですね。はい。
で、まあ、そこにはね、メガネをかけた、ね、優しそうな顔の、新入りの周囲さんが入ってきたと、うん、って書いてありました。
はい。
だけど僕のじいさんはね、僕は笑ったとこほとんど見たことないし、優しそうな目なんかしてなかったけど、うん、まあ、やっぱりまあ若い時のね、はい、そういう印象だったんですよね。うん、ただメガネの奥に見えるね、目は鋭くてね、うん、まあ一目見て信頼がおける人物だと思ったというふうにまあ書いてありました。
はい、うん、そうですね。
まあその当時の写真がこうね、兵隊さんの時の写真がありますけど、はい、まあ軍服着てね、帽子かぶって、重要な写真を見るとね、その当時の若者はみんなそうでしょうけど、やっぱりこう、キリッとした感じの、うん、写真が残ってますしね。だからまあ我々のね、学生の頃は、まあ本当にね、バブルでしたし、僕はね、
ヘラヘラヘラヘラしてね。ちょっとお話ししていただきましたけども。そうそう
そう、本当にナンパな生活でしたけど、うん、まあ、僕のじいさんの頃は、やっぱりね、死ぬか生きるかという。
う
ん、
戦時中っていうのも。
ね、はい、でしょうね。だから、まあピリピリした、うん、青年のね、時の生活を、はい、送ってたんだろうなと思うと、まあね、平和っていいなと思うね。
そうですね。
本当に僕はもう、改めて思いますけど、はい、こういう本を読むとね、うん、はい、自分がこう、辿ってきた経路を考えてもね、そんな時に生まれたらね、ちょっともうね、叶わんですよね。うん、そして、守備隊に選ばれて、こんなね、北方の、何にもないところで、6000人、全員男でしょうけど、
はい、
ね、で、生活することになるわけです、何年も。嫌ですよね。
そうですよね。何年ぐらい滞在は？
滞在はですね、はい、撤退作戦というのが、43年ですか。
はい。
で、配備されたのが41年じゃなかったですかね。だから、まあ、2年ぐらい多分いたと思うんです。はい。まあ、その間ね、何にもないわけですよ。
はい。
だってほら、こんな北の果てにね、日本軍がいるなんてアメリカ軍も思わんでしょ。
まさか思わないですよね。
何千人も生活してる。
はい。
で、まあ、何するわけでもないわけですよ。毎日平和なね。
うん、
まあ、戦争中とはいえ、生活するだけ。
うん、
だから、まあ、暇っちゃ暇ですよね。
まあ、訓練もしながら、まあ、普通に。
うん。でも、敵は来ないし。
そうですね。はい。
だから、こう、毎日何事もない日がずっと続いてたんだろうと思うんですね。うん、はい。で、僕のじいちゃんの話ではね、わしはもうね、軍医だったから何でもせんといかんかったと、うん。で、例えば歯の治療なんかもしてたと言ってました。
はい。
だから、まあ、本読んで、理屈はね、わかってるんでしょうね。
はい。
で、守備隊の中の軍医さんじゃね、何人もいないから、何でもせんといかんかったんでしょう、きっとね。だから、まあ、もちろんその怪我の治療とか、薬を投薬したりとかはするんでしょうけど、もう歯が痛いって言ったら、まあ、抜歯だと思いますけどね。うん、その当時のことやから、ね、はい。いろんな道具もないし、歯の治療までしとったんだぞと言ってました。
何でもですね。
何でも。はい、それとか、中でこうトンネルをね、掘ったりして、まあ、道を作ったりするんでしょうね。
はい、
計算して、こうやって、向こう側から掘っていって、こっち側から掘っていって、真ん中でピタッとあったと。うん、俺の計算通りだった。
あ、そういうのもなんか、されたんですね。
まあ、要するに、何千人おる中で、まあ、兵隊さんばっかりでしょ。
はい、
だから、こう、まあ、頭脳集団っていう感じになるんですよね、うん、そのドクターだから。
はい。その中、何人ぐらいその医師のグループっていらっしゃったんですか？
それ
が
ね、その本を読んでも僕、出てこないんですけど、はい、雰囲気からすると4、5人いるみたいな感じなんですね。はい、だから、上官の方と僕のじいちゃん以外にも、何人かいるみたいです、
はい。
だから、そういうふうな、こう、まあ、守備隊っていうのは多分、ね、その、軍医さんも連れていくんでしょうけど、はい、まあ、兵隊さんとか、あとはそのね、工兵、まあ、なんかこう、作る、トンネル掘ったり、道路取ったりする人とか、うん、
はい、
まあ、そういうふうな、戦闘機も配備されてるんですよ。
はい、
水上戦闘機っていうのはね。だから、パイロットの人とかもいるんだろうと思うんですね。うん、で、それを整備する人たちもいるから、おそらくその、街じゃないけど、6000人がこう、1チームで、なんかこう、するような、感じの、なんでしょうね。
うん、
からこういろんなその職種の人たちがより集められてるんじゃないかと思うんです、はい、あの本読むとね、はい、そういうような雰囲気でした。だからまあこういうね守備隊といっても毎日ねドンパチやるわけじゃないんで、まあそういうふうなことをまあ生活をしてたんでしょうね、はい、きっとね。ある時アメリカ軍が気がつくわけですよ、はい、ここに日本軍がいる と、
はい、
ということでこれはもうね目と鼻の先やから当然のことながら、まあ、攻撃戦といかんと攻撃対象になるわけです、
はい、
でそれが、まあ、日本軍の方にも知れるんですよ。どうやら気づかれたと、うん、で攻めてくると、
はい、
でその頃になるとねもう43年だからもう戦況が悪化してもうそこにこう援軍を送るとかいうことが、まあ、事実上不可能なんです。これね、地図見て分かる通りあまりにも日本から離れてるんです ね、
ますもんね、はい、
援軍を送るほどの力がもう日本軍にも残ってないわけですよ、う
ん、まあ、情報は言ってたんですよね。
情報言ってたんですよ、はい、もう来るかもしれないと、うん、で、まあ、事実上このアット島とキスカ島はね見捨てられるんです。もう仕方ないと、うん、で、まあ、アット島の方がより日本にこう少し近いんでね、はい、なんとか作ってあげようかという話も出たんですけど結局そのじゃあ現実にどうするんだっていうことになると、もうそこまでいけないから、もう残念ながら見捨てるしかないなと。うん、で、アメリカ軍も、キスカ島の方が近いんでね、アメリカからすると。
はい、
アメリカはまた、まあ、キスカ島に最初に上陸するだろうと。で、次がアッツ島だろうということで、うん、まあそういう順番でやられるんだろうなと思っとったら、アッツ島の方に先に上陸するんです。
先に行ったんですね。はい。
日本軍の中でもそれはいろんな話があったと思いますけど、
はい、
結局、もう撤退作戦は行われずに、玉砕しろと、という命令が下るんですね。アッツ島の玉砕というのはですね、
はい、
日本軍初の玉砕で、玉砕って、うん、あの、最後の一人まで、
はい、
死ぬまで戦え、
全滅
するまで戦えという命令のことなんですけど、はい、ここが最初なんですね。
はい、
アッツ島。で、それで、まあ、教科書にも載るんですけど、アッツ島の玉砕の話はですね。で、隣のキスカ島は、実は全員助かってるんです。
そうなんです。
うん。だからこれがね、あの、非常にその、明暗分けるというかね、
はい、
片や玉砕、片や全員生還というね。
もう奇跡のって、ね、
そうそうそう、
ね、
奇跡の生還作戦と言われてるんです。はい、で、その、アッツ島が玉砕した後にね、やっぱりその、あまりにもね、いかんとそれは、何千人もいる将兵を見捨ててしまったということで、隣のキスカ島だけは、なんとか助けてもらえんやろうかと、はい。で、その当時ね、陸軍と海軍ってあんまりこう、仲が良くないんですよね。
はい、
で、ここは僕のじいちゃんは海軍の軍員ですけど、まあ、海軍の将兵と、陸軍の将兵も一緒に行ってるんですけど、とにかくその、海を渡ってこんといかんから、海軍の協力は不可欠でしょ。
そうですね、はい。
だからね、海軍というのはその、撤退作戦には非常に消極的でね、
はい、
でそもそも撤退ということが、まあ、日本軍はやらないんですよね。日本軍はほら、皇軍といって、
はい、
天皇の軍隊と、天皇の軍隊に撤退はないというのがその、表向きの、はい、まあなんていうかな。まあ登録商標みたいなもんですよね。みんなをこう鼓舞するために撤退作戦はないと、ね、うん。 だけど現実には何千人を見捨てるということになればね、当然のことながら批判を浴びるわけです。
はい。
篤人はね、もう仕方なかったけど、隣のキスカトだけはなんとか助けてやってくれというふうなことで、まあ少し話が動き始めるんですね。ただもう戦力もないし、まあこんなとこまで行ってね、どうやって助けるのかと話になるんですけど、
はい、
なあ、じゃあまずはその駆逐艦でね、さっと乗りつけて、さっと帰るっていうのが一番いいわけですよね。はい、だけど、そのための駆逐艦を用意せんといかんでしょ、はい、駆逐艦ってのは早いからですね。だけど、それはもうちょっと難しいと。で、潜水艦で行って、こそっとね。
ああ、はい。
で、まあ、乗せて、戻せばいい。
はい。
ただ、6000人いるから。
そうですよね。人数がまた。
潜水艦ってのは、ちっちゃいわけですよね、はい。何十人も乗れんからですね。まあ、最初潜水艦でやってみたわけですね。はい、そうすると、600人ぐらいかな。
はい。
それでなんとか、助けてもらうんですよね。最初はですね。で、ただね、その全、800人か。800人ぐらい潜水艦で、逃げてこられるんですけど、うん、まあ、これも、こそっと行って、こそっと帰ってくるわけだから、はい、効率が悪くて、
ね。そうですよね。
6000人、とてもじゃないけど運べない。
なかなか何往復したらいいとか
なりますよね。そうなんですよ。うん、それでも、連絡するのも大変でしょ。
はい、
で、連絡する将校さんがいるんですけど、この連絡将校さんがね、まあ、こそっと潜水艦に乗って、
はい、
まあ、内地の方に行くんですよ。で、内地に行くにも大変じゃないですか、こんな遠くからね。で、もう連絡して、何月何日に行きますと。で、こういうのを連絡するのにまだ戻ってきて、
はい、
で、言うわけですよ。で、その何人は、ね、海岸に集まって装備を持って、ということで、うん、
はい、
まあ、潜水艦来て、で、何十人かずつこうずっと運んでいくんですけど、それでもやっと800人、
うん、
まあ、撤退できたと。だからこれではもうとてもじゃないけど、もう全員帰れんということで、まあ、当初ね、効率的に運ぶために、駆逐艦を用意して、
はい、
やろうかという話が、まあ、まあ、浮上してくるわけですよね。で、まあ、作戦の長に選ばれた方が、木村少将っていう人がね、うん、
はい、
まあ、優れた人物だと、うん、まあね、僕は、はい、まあ、お見受けするんですけど、まあ、この木村少将の、まあ、案でね、いろんなことが、進んでいくわけですね。で、まず、その、駆逐艦じゃないといかんと。とにかく、うん、早く行って早く戻らんといかんから、はい、日本海軍で一番早い船を用意しろというのがまず第一条件なんですね。で、もう一つの条件が、このね、もう当然その堂々と行くわけにはいかない。はい、もうアメリカ軍が来てるわけですからね。は
い、見つかってしまいました
。見つかったらもう戦争になる。はい、戦争というか、まあ、そこでね、やり合うことになるんで、霧が出るらしくて、その地方特有のね。はい、もう霧を利用して乗りつけろと。
はい、
で、霧の中で全部、まあ、将兵を収容して逃げようと。いうような作戦を考えるわけです。
うん、はい、
だから、霧が出る日じゃないといかんというのがもう絶対条件なん
です。そうですね。ね、
となると、
はい、
その気象予報官をね、
はい、
連れてこんといかんわけですよ。で、その気象予報官の方がまた優秀だったんですよね。はい、で、もう一つその、レーダーがついた船じゃないといかん。要するに、霧が出ると肉眼ではもう見えないわけですね。はい、で、レーダーで、お装備した船じゃないとダメ。日本にはそのレーダーがないわけですよ、ね、
うん、
で、その時にレーダーをつけた船が、まあ、最新鋭の船がね、
はい、
まあ、就航したわけですけど、もうその船貸してくれと、
はい、
いうふうにして、まあ、その船をこう引っ張ってくるわけですよ。で、まあ、足の速い駆逐艦とレーダーを装備した船、
うん、
それから気象予報艦と、
はい、
まあ、こういうね、まあ、人物から装備が揃うと、はい、ということで撤退作戦が行われるんですけど、うん、もう油がないわけ、ね、燃料がね、
はい、
で、もう日本も負け始めてる時やから、うん、で、2回分の燃料をなんとか確保できたと、
はい、
だからまあ行って帰ってきて、で、うまくいかんとかかったらもう一回行くと、だから何回も何回もできないわけですよ、
は
い、
もう
最低2回、
ね、
そうで、この2回で成功せんかったらもう見捨てるということにまあなるわけですね、
はい、
まあ、こういうような条件で行われてるんです。僕のじいちゃんがいるその守備隊の方はですね、
はい、
その連絡将校の人が潜水艦で内地に行ってね、はい、まあ、いろんなことを決めるわけですね。で、向こうにいる間が、まあ、何ヶ月か、ね、いるわけやけど、島の方からすると、一つも帰ってこんと、
うん。
もう帰ってこんじゃねえかと。
思いますよね。
思うでしょ、ね、だから、もう俺たちはね、きっと見捨てられたんだと。
はい、
このままね、篤人のみたいに、まあ、玉砕するんだろうなと。思いながら、こう、過ごしてたそうなんですね。そしたら、こう、まあ、ある夜、帰ってくると。どうやったどうやったって、もうみんな集まって、夜こう、将校の、 あの会議が開かれてるみたいだけど、もうその外にいっぱい人がたかっててね、はい、みんなこう聞き耳立ててるそうなんですね。そうすると、まあ撤退作戦が行われると。で、何月何日にここに来るというふうなことがこう伝わると。で、まあ次の日からもその作戦が開始されて、まあ、で、伝わる命令がこう伝わっていくそうですね。で、とにかく、何月何日の、に、の朝、早朝って言ったかな？まあ、3時だか4時だかって言ってたと思うけど、まあ、その時間に、まあ、その、装備を持ってね、あの、全員海岸に集合と。で、整列して並ぶようにというような話だったみたいです。で、また、あの、内地の方からは、駆逐艦でこうやってきて、はい、なんとか、その周辺まで来るんですけど、霧が出るかどうかがわからない。
そうですよね。条件の一つのね、その、
そうそうそうそう、はい。で、まあ、しばらく待っとかんといかんらしいんです。はい、で、それをまたほら、電信、通信するとバレるから、はい、行ったり来たりして、ね、伝言するわけです。
そうですね、
潜水艦で行ったり来たりしてね。はい、だからね、日時がやっぱ当然変更になると、はい。で、この日霧が出らんと。で、気象予報官の人が、確かね、九州の方だったと思うんですけどね。はい、で、まあ、その方が、ずっとこうね、もう毎日毎日もう、本当にね、プレッシャーかかる仕事だったと思うんですね。
そうですよね。それにかかってますよね。
そうそうそう。で、未来のことを予想するわけじゃないですか。はい、で、まあ、霧が出る日を計算して、作戦をこう立てるわけですね。だから、まあ、ちょっと僕も日にちは忘れたけど、何月何日に霧が出るということが、まあ、予想されると。で、この日作戦を決行しましょうということで、まあ、伝令がこう、行くわけですね、キスカ島に、はい。いよいよ来るのかと。本当に来るのかと。
はい、
まあ、真偽のほどは分からんけど、命令やから、とにかく海岸で並んで待っとこうと、いうことで、まあ、片付けが始まる、はい。で、今度は、救出隊の方では、もうこの日にやるということで、どんどんどんどんこう近づいてくるわけですね。はい、で、いろんなその船が用意されるんですけど、見つかってもいいようにって言ったらあれですけどね、例えば、アメリカの船に見えるように、
はい、
まあ、3本煙突があるのを1本こう、白くね。
あ
して、日本に見えるようにしたりとかね、はい、いろいろこう偽装してるわけですよ。
うんうん、
まあ、ね、もう、やる気なわけですもんね。
はい、
日本軍としては珍しく、
はい。
撤退作戦のやらない日本軍が。
そこはもう、ものすごく工夫して乗り切るかみたいな。そうなん
です。だから、このね、木村少将って方が、まあ、偉いんでしょうね。
はい、
普通、撤退作戦は、もう、やらないんやけど、うん、もう、ここまでみんなをやる気にしてるわけですよ。はい、もういろんな装備を揃えてね。はい、ガダルカナル島ってご存知ですかね。
ガダルカナル島、はい。
ガダルカナル島っていうのは、ここにも日本軍の海軍の基地があったんですけど、もう、アメリカ軍にね、まあ、取ったり取られたりやられるんですけど、うん、最終的にはもう、ほとんど、もう、放棄して、まあ、命からがらみんな逃げ出してくるんですけど、作戦で逃げたわけじゃなくて、うん、もうみんなとにかく命からがらね、どうにかこうにかして逃げたっていうことで、はい、撤退作戦があんまりね、積極的じゃないんだよね。
そうです、
ね、日本軍はね、はい。どっちかというと消極的で最低限のことしかしないけど、はい、このキスカ島の撤退作戦だけはね、もう用意周到、ね、準備して、
はい、
だからおそらく、この木村少将ってね、いろいろ批判も浴びたんだろうと思うけど、そんなの跳ね返して、やるんやったらもうきちんとやるというふうに多分ね、この時代で撤退作戦をやるっていうのは、ことを言うは難しいと思うんですよ。
そうですよね。
はい、にしてろというのがもう大多数だと思うんです。だけどやるならきちんとしたね、装備を持って、きちんとしたね、日にちを、綿密に計算してやるというふうなことを多分言ってるから、こんな風にね、偽装工作とかが、
はい、
もうみんなやる気満々。
はい、もうそこに向かってもみんな。
そうそう、目的、目標がもう決まってるんだと思うんですね。はい、
繰り返す悲しみは
霧が出るって日に、まあ、集結して、いざ突入しようとすると、はい、霧が出なかったんです。晴れていた。
出なかった
んです。で、また、この木村少将がね、今日はもうね、撤退すると。もう残念ながら行けないと。いうことで、まあ帰るんですけど、まあその時にね、帰ればまた来れると。皆を納得させて一回引くんですよ。もう一回分燃料あるし、とね。だけどもう無理はしなかったわけですね。この決断はなかなか難しいじゃないですか。
難しいですね。ね。はい。
特に当時はね、当然その、生き恥さらすなと。いうような風潮なわけですから、戻ってきたら、ボロッカス言われているはずですよね。うん、はい、まあ、ここも、ね、僕が調べた資料にも、そのことは書いてありましたけど、批判が凄まじかったと。うん、で、もう直属の上官だけじゃなくてね、もう連合艦隊司令部が大本営からなんで突入しなかったのかと。うん、今すぐ作戦を再開して、キスカ島に戻れと。はい、もう言われたぐらい。
まあ、でも結果的にその判断は良かったんですよね。
良かったわけですよね。良かったんだけど、当時のね、風潮の中でよくね、うん、そんなことしたなと思う。
逆にこの判断すごいと思います。
そうそうそう。だからこう、はい、最初にこの木村少将がね、この撤退作戦のリーダーに選ばれてから、成功するまでね、はい、この人じゃないとダメだった。
そうでしょうね。うん、
だから、今でもこれはほら、うん、もうこういう判断迫られることありますよね。はい、僕もちょっとね、おととい大きな手術があってね、はい、まあ、術中に、まあ、スムーズに行けばいいけど、これはもう取れないかもしれんなと。出血もこう、ね、だんだん多くなってくるしと。まあ、そういう時にこう、その場で、ね、決めないかんことあるじゃないですか。そういう時に、ね、まあ、いかに自分が批判を浴びようとね、まあ、この方がいいんだと。長い目で見て。というふうな、こうね、撤退をできるかどうか、あるいはその進めるかどうかというのは、まあ、どの人でもね、人生のどっかで、そういう岐路に立たされることがあると思うんですね。はい、判断一つ間違うと、ね、大事になってしま
う。そうなんですよね。自分だったらどうするかなとか思って。
そうそうそう。なかなかね、できないでしょ。
できないですよね。
やらにはならんような状況に追い込まれてるけど、やらなかったと、
はい。勢いだけではない、この冷静な判断っていうか。
そうそうそうそう。そういうふうなね、はい、プレッシャーかかりますよね。
なかなかの決断ですね。
だから、そういう岐路に立った時にね、はい、人間がこうね、冷静にいられるかどうかね、先を見越してね、批判を浴びてもその方が良かったんですと言えるかどうかっていうのは、はい、なかなかね、勇気がいることだと思う。
いると思います。
で、まあ、この場合も、一度撤退しました、
はい。
で、僕のじいちゃんから聞いた話だけど、まあ、やっぱりこうね、ずっと海岸で待ってたんだとこですね。で、いつまで経っても来ないと。で、霧も出らんし、そもそも日本軍が撤退なんかするわけないとね。いうことで、もうみんな、夕方に解散になったそうですけど、はい、もう、なんていうかな、やるせないというか、死ぬんだというふうな気持ちだったみたいですね。で、まあ、そういう、まあ、ふてくされたという感じでしょうけど、はい、まあまあ、俺たちは見捨てられたんだというふうな雰囲気だったそうです。はい、で、まあ、一旦戻って、で、もう一回作戦練り直しなんですよね。はい、で、もう一回分燃料があるから、もうこのラスト、一回のチャンスにかけようと。
はい、
で、また連絡将校の人が潜水艦乗ってくる。なんでこの間来てくれんかったのかと。もちろん言うわけですよね。
はい、
で、まあ、これこれ、しかじかで霧が晴れんかったと。霧が晴れてしまったんだと。だから行けなかったと。でもう一回やると。今度はもうね、ラストチャンスやから、綿密に計画立てて、もう一回やりましょうと。で、まあ、なだめすってね。で、まあ、また何週間かして戻るわけですよね。だけど、まあ、もう一回やることになって、また同じようにね、駆逐艦を揃えていくわけですね。
はい、
そうすると、なんと今度は、もう霧が、全く見えないぐらいの霧が出たそうです。
はい。
視界ゼロ。
はい。
出たと。突入せ
よ。もうその日だと。
そう。はい。もうキスカ島に突入せよと。はい。命令が下って。ただもう見えないから、はい、もうとにかくもう、とにかくもうそっちの方向にこう行くわけですよね。
はい。
で守備隊の人たちもこう待ってて、海岸にね。来たと。本当に来てくれたと。はい。本当に嬉しかったそうです。そしてね、まあ、この資料に書いてあったけど、50分ぐらいかな、うん、で、全員将兵を収容して撤退してるんですよ。はい、凄ましくないですか？
すごいですね。
何千人、6000人いる将兵がね、はい、わずか50分、1時間弱で、
はい、
あと全員撤退、船乗って。
すごい。
で、ね、その時僕はね、ちょっと思ったんですけど、僕、うちの病院ね、引っ越ししたでしょ、
はい、
旧病院から新病院にね、
はい。
あの時にやっぱりね、朝から夕方まで、分単位でスケジュールを決めてましたけど、はい、患者さんを搬送したりとかね。 まあ、カジマのバカ力じゃないけど、綿密に計画立てて、もうその場でね、配置もみんな、細かく決めてましたけど、まあ、一斉にスタートった時のね、その、バカ力じゃないけどね、やっぱすごかったなんですよね。だから、人間やっぱりね、ここだと決めて、まあ、集団の力でね、やるって時は、すごい力発揮するんだなと思ってね。まあ、この時もきっとそうだったんでしょう。はい、もう命がけやからね。うん、もう一人でも早くね、一人でも多く一人でも早く、どんどんどんどん乗って、
はい、
まあそういうことで、まあうまく撤退して、うん、これも奇跡の撤退作戦。
本当、ね、奇跡ですよね。
奇跡、もう本当ね、じいちゃんこれ勝ちたいですね。
もう。
そ
う
そ
う。
ただね、
はい、
撤退したってことは言われないそうなんですよ。
はい、
だから、ほとんどの人はそのまま南方の方に、南方戦線の方にね、うん、はい、まあ、連れて行かれたっていうか、まあ、援軍として、向けられたと。で、僕のじいちゃんは、まあ、一応軍や将校なんで、佐世保に降ろされたらしいんです。
はい。
で、まあ、日本内地に戻っていいと。ただし、佐世保の町を出たらいかんと。
あ、そんな条件があったんですね。
で、どっから来たのかも言ったらいかんと。
はい。
要するに、撤退してきたというのは言われない。
そうですね。うん、はい。
で、まあ、その、ばあちゃんがね、その、まあ、延岡にいましたけど、僕の、親父が、もう生まれてたんですよ。16年生まれたと思うんですかね、はい。で、要するに旦那さんが、ご主人が、お父さんが帰ってくると、佐世保に来ると。で、その連絡だけ受けて、佐世保まで行ったそうです。
はい。
その当時、佐世保まで行くのも大変でしょうけどね。
はい。
で、まあ、親父を連れてね、佐世保に行って、で、降りてきたと。で、そしたらもう目がね、もうそうするのに。
ああ、やっぱり。
野生こけてね、
はい、
もう本当に、まあ、食いかかるような顔をしてて、ものすごく怖い。もともと怖い顔やけど、もうすごい怖い顔で、目も鋭くてね、
はい。
そういう顔だったって言ってました。ただね、そうなんですけど、僕のおじさんね、数年前亡くなりましたけど、僕の親父の弟がね、
はい、
まあ、それで生まれてるみたいな。まあね、生存本能もね、うん、もう鋭くなってたんですよね。
生きて帰ってきたという。
生きて帰ってきた。そうで、もう次はもうね、こう帰ってくるかわからんから、はい、もう子作りしとかね、かんわけですよ。うん、で、まあ、そこで、まあ、おじさんがね、まあ、仕込まれたと、うんうん、言ってましたけど、
はいはい、
まあ、本当にね、命がけですよ、その当時はね、
ね、
生きるのがね。まあ、その後、まあ、戦争は続きますけど、
はい、
まあ、僕のじいさんはその後も軍医として勤務して。
うん、そのまま長崎に、佐世保に。
その後はですね、はい、佐世保勤務で、その後はね、またどっか行ってるんですけど、はい、ちょっとその後の話は僕も定かではないんですが、うん、僕のじいさんね、七人兄弟なんですよ。
はい、
で7人のうち3人は、軍医なんですけど、7人全員帰ってきて、生還しましてね。
まあ、それも奇跡
ですね。それも奇跡、ほんと。で、その7人のうち1人は、宇佐に残ってるんですけど、うん、6人で最初の共立病院を始めてるんですよ、はい。だから、兄弟が生き残ったってことがね、まあ今の、まあ、俺は後受け継いでやりますけど、共立病院のこう、礎というかね、基礎になってるんで、はい、この話はね、もう一つエピソードがありましてね。はい、まあ、これは有名やけど、キスカ島が撤退したっていうのは、アメリカ軍には分からなかったんですよ。
どれぐらい後に気づいたっていうか。
多分ね、何週間か後なんですね。はい、で、キスカ島にこう上陸作戦が行われるんですけど、うん、
はい、
北と南と分かれて、
はい、
まあ、上陸するんです、アメリカ軍がね。なかなかこう、人がいない。
いない。
あら、おかしいなと。うん、だから、この真ん中で両軍が会うわけですよ。
はい、
そうすると、お互いに敵だと。あ、おったと。
そうですよね。
で、そこで打ち合いになる。
はい、
で、そこで何十人か犠牲になってるんだよね。何十人、100人ぐらいだったかな。
はい。
まあ、その点はね、いわゆるその同士打ちになってるんですね。
はい。
それもね、不幸なことなんですけど、はい、まあ、我々ね、日本側から見ればね、してやったりってことになるけど、その僕のじいさんが撤退するときにね、
はい、
ペスト患者収容所というふうにその、病院施設がこう作ってたんでしょうけど、はい、そこにこう、書き置きしてきたと。看板を立ててきたと。これはね、霧の孤島の話の中にも出てくるんですけど、はい、小林慎一郎少佐とね、
はい、
僕のじいちゃんが結託して、一つアメちゃんを驚かしてやれと、ペスト患者収容所って書いとけと、ここに。
はい、これちょっといたずら。
いたずらで。そうそうそう。
置き土産みたいな。
置き土産でね、
はい、
で。日本語で書いてるんですよ、
はい。
その上陸作戦のアメリカ軍のね、中に、ドナルド・キーンさんっていう、まあ、後にその日本文学 の研究者となる方がね、
はい、
まあ、日本語の通訳として入ってるんです。で、そのドナルド・キーンさんが見て、これはペスト患者収容所とここに書いてあると。うん、これはいかんと、
はい。
ペストが発生しとったんだと。うん、キスカ島でね、
はい。
ということで、その本国に電信を送るわけです。ペスト患者が発生して、恐れがあると。子宮血清を送ってくれと。 いうふうにね。で、その話が戦後に分かってね。はい、それは、まあ、僕のじいちゃんが書いたいたずら書きだった。それで、まあ、ドナルド・キンさんはね、はい、あと3年前でしたが、亡くなる。
そうですね。ですね。2019年の2月24日に亡くなる。
2月24日、はい。2月24日、僕の誕生日ですけどね。
ということね。偶然ですね。偶然が、はい。
そうそうそう。で、この方はもうね、戦後は長く日本に、日本にももう帰化されてまして、はい、まあ、いろいろその日本文学、源氏物語とかね、いうのをこう、まあ、英文に訳してある方なんですけど、まあ、非常に有名でテレビにもね、よく出てきてありましたけど、まあ、亡くなられた時に、このキスカトの会がね、はい、小林慎一郎と赤瀬廉介がベスト患者と書いて、その、まあ、読み取ってくださったと、まあ、そういうようなエピソードがありましたがと、まあ、戦後は長くね、日本のために貢献してくださってと、どうもありがとうございましたという追悼文を、送ってあるんですよ。まあ、僕も、まあ、いたずら好きっていうかね、明るい方ですけど、はい、まあ、陳さんもね、そんな話は聞いたことはなかったけど、
すごいいたずらですね、
そういうふうな、こうね、あったんでしょうね。ペスト患者収容所とね、はいはい、まあ、上陸してきた人たちが見つけて驚いたっていう話もあるんですけど、うん、はい、もう一つね、やっぱり驚いたのが、キスカ島ってね、まあ、米軍が気がついて、何度かこう偵察に来てるんですよ、はい。その偵察機というかね、爆撃を受けてるんですけど、爆撃機を攻撃して、まあ、撃墜してるんですね。で、撃墜したパイロットとか乗組員の人たちをきちんと埋葬してたという話があってね。これが米軍の人たちが見てね、びっくりしたという話が残ってるんですけど、はい、祖国のために尽くした青年がね、ここに眠るというふうに、まあ、名前はわからないからですね、書いて、墓標を作って、きちんと埋葬してたと。いうのを見てね、驚いたという話も残ってますね。
それはね、素晴らしいですね。
うん、だからね、ほら戦争っていうことはね、それも当然やっちゃいかんに越したことないけども、まあ当時はほら若者同士がね、知らない人同士、何の恨みもないけど殺し合わないかんわけですじゃないですか。なんで殺し合わないかんかったのかという矛盾も抱えながら、ね、きちんとその、ね、武士道じゃないけど。はい、日本人としてはね、ちょっとほっとしますよね。
そうですね、
うん。ただ殺し合いをしたわけじゃなかったということはね、まあそういう話もこう残ってましてね、まあ戦争の話でいい話はあんまないけど、まあそういうふうにきちんとね、まあ礼節を尽くしたということを話を聞くと、はい、まあ後の世の我々はね、まあ少しだけやけど、まあ日本人でよかったなと思いますよね。
その通りですね。
あなたや、日本を捨てたわけではなく、僕は今を生きることに思い上がりたくないのです。空を切り裂いて落下する滝のように、僕は淀みない命を生きたい。キリマンジャロの白い雪、それを支える紺碧の空、僕は風に向かって立つライオンでありたい。くれぐれも皆さんによろしく伝えてください。最後になりましたが、あなたの幸せを心から、遠くから、いつも祈っています。おめでとう、さよなら。
まあ、昔同僚だった方とか、昔ね、勤めてた看護さんに聞いた話では、僕の祖父がね、よくこう言ってたらしいんですよ。わしはもう一回死んだんだと、キスカ島で。だからもう、要するに人生がリセットされたんだと。だから、いつ死んでも悔いはない。だから、まあそういうふうにね、残った人生は、まあ、その地域のね、医療のためにかけるんだと。いうことはよくしてたそうです。だからまあ、ね、さっきも、もう何度も何度もね、諦めないかというか、本当に来てくれるんですかというふうな感じでね、まあ、守備隊の人たちは思ってたと思うけど、もう死んだつもりだったんだと思うんですよね。で、運よく帰ってこれたと。運よく帰ってこれたからには、もう残った人生は、ね、地域に捧げるというふうに、まあ、考えがどこかで切り替わったんだと思うんですね。そういう命ってものをね、天秤にかけながら生きてきた若い人たちっていうのはね、やっぱりこう強いんやなと思うんですね。で、まあ、その時点は若くして、62歳とかね、亡くなりますけど、まあ、僕は小学校1年でした、その頃ですね。まあ、見た怖いおじいちゃんというイメージしかないけど、まあ、そういうふうな、こうね、悔いのない人生はきっと送ったんだろうなとは思うんですね。
二郎先生のおじいさん、赤須蓮助さん。
蓮助です。はい。
本日は、キスカ島戦記の話でした。
はい。
最後に、一言、先生お願いします。
ああ、そうですね。まあ、もう、僕らの世代より下は、おそらく戦争をやったことも知らないですし、僕の子供なんかも、ほとんど知らないですよね。アメリカと戦争した話なんかね。まあ、それでいいんだけど、平和がね、まあ、ただじゃないというね。何かの犠牲を払って今の日本があって、まあ、その中に我々生きていてね、一生懸命やらねえかんということはね、ちょっと今日お伝えしたいと思いますね。ただでこの平和があったわけじゃなくて、たくさんの人が犠牲になって、まあね、その当時の時代の背景もあったかもしれんけど、やっちゃいかんことをね、やったのかもしれませんけど、まあ、とにかくいろんな犠牲を払って現在があるという、ね、この歴史はね、踏まえた上で生きていきましょうと。
感謝の気持ちを感じながらお話聞かせていただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
バースインスターズ、それは何ですか？いかがでしたでしょうか？今回の選曲は広瀬香美、ゲレンデが溶けるほど恋したい、サーカス、アメリカンフィーリング、ザ・ブーム、島唄、さだまさし、風に立つライオンでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バースイースターズ、それは何ですか？この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。